アンニョンカズアセオ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、X スポーツサスペンスアクション映画、X ミッションを見てきたんで、この話をしようかなと思うんですけども、実はですね、私この映画を、見ようと思って見たわけじゃなくてですね、21時にですね、某映画館で、タランティーノの新作のですね、ヘイトフルエイトを見ようと思ったらですね、終わるの24時になりますって言われちゃってですね、そんな遅くに終わっ、どんだけ長いんだよ、映画っていう感じでですね、じゃあしょうがないなと思って、まあちょっと手軽に見れる映画見ようっていうので、なんとなくですね、ハートブルーのですね、リメイク版っていうことでですね、ハートブルーは昔よくテレビでやっててですね、キアヌ・リーブスが若かりし頃ですよ、FBI 捜査官がですね、ちょっとカリスマ性のある犯罪者集団のですね、危険なスポーツばっかりやってる、犯罪者にですね、だんだんカリスマ性に見入られていくみたいな、男臭いですね、映画だったんですけども、あれ面白かったよなと思って、後々ね、ハートロッカーのね、でっかい女性監督、ビグロ姉貴のですね、昔の映画だったんだってって、そう言われてみれば男臭い、ね、感じって監督好きだよなっていうふうに思ったんですけども、ハートブルーのリメイクだという話は聞いてですね、なんか危険なスタントをバンバンやってる映画っていうのでですね、10年に一度のですね、なんだスタント映画みたいな歌い方してて、10年前に何があったんだろうってちょっと気になったんですけども、まあこれを見てみようということですね、見てみたんですよ。まあ一応ですね、最初にムービーウォーカーの、ストーリー、言います。アクロバティックな離れ技を繰り出すエクストリームスポーツのチームに、そのスキルを悪用し犯罪を行っている疑いがかかり、かつてアスリートだった FBI 捜査官のジョニー・ユタはチームに潜入することになる。メンバーたちと共に命がけの行動をしていくうちに、ジョニーはチームを率いるボーディとの間に信頼を築き上げていくが、まあこんな感じの話なんですけども、このですね、主人公のユタはですね、もともとこういう X スポーツをやってたんですけども、物語、序盤でですね、バイクでですね、危険なことをやってたらですね、相棒が死んじゃったんですよ。でちょっと心にトラウマを背負ってですね、もうこの、競技から離れようと、で、定職に就こうと、で着いたのがですね、FBI 捜査官って、おいちょっと待ってって、なんでそんな、ね、危険なことをやって心に傷を負って、で、仕事変えようと思って FBI 捜査官になるのか全く意味がわからなくて、こっちもわからなければですね、このユタの上司もわからないんですよ。お前はなぜそんなこんな仕事に就いたんだって、それはわかんねえよっていう、でですね、そうこうしてるうちに、その、物語のですね、この核となるですね、ボーディっていうですね、前回の、ハートブルーではパトリック・スウェイジがやってた、キャラクターに当たるんだと思うんですけども、この人たちのですね、危険なこうエクストリームスポーツをする、集団がですね、世界中で起こってるですね、犯罪とですね、関連があるんじゃないかっていうことをですね、ユタがですね、同業者の勘でですね、気づきですね、フランスに行くんですよ。次はこいつらはですね、ちょうど今低気圧でですね、フランスの沖にすごい波が来てるから、やつらはきっとそこにいるというところでですね、行くんですよ。でそしたらですね、もうこう私はですね、今まで見てきたこうパーリーピーポーシーンの中でですね、一番すごかったですね、20メートル級のですね、大波が来てる横でですね、なんか中型ぐらいのですね、客船がですね、その大波の横でですね、にいるんですよ。で、船の上でですね、どんちゃん騒ぎですよ。もうあんな波の横で大丈夫なのかなって、すごいね、見てて不思議になったような変なシーンでしたね。でですね、そこにユタが行ってですね、なんでかよくわかんないですけども、俺も波に乗っちゃるっていうんでですね、20メートル級に挑むんですよ。そうするとですね、そこにですね、 なんか同じ波に乗ろうとしてた人とバッティングしちゃって、ユタはですね波に飲まれちゃうんですけども、そこを、救ってくれたのがですね、さっき言ったですね、敵のボスのボーディっていうやつなんですけども、でボーディもですねこのユタのことは知ってるんですよ、ジョニー・ユタはですね一応エクストリームスポーツではそれなりに名を成してた人らしくて、でしかもそのユタはですね、一緒にやってた相棒が死んでちょっと、心に傷を負ってるっていうことも、ボーディは分かってたんでですね、なんかこう面倒を 見てやるみたいな感じで、徐々にですねこのボーディとの、関係が深まっていくんですけども、このですねボーディはですねなんか悟ったようなことをよく言うんですよ、一緒にですねなんか山に行くんですけども、物語序盤でなんかですねボーディはですねこう自然と一体化にしろとかですね、ユタがですね波に飲まれたのもですねお前は自然への敬いが足りないんだとかですね、えっていう感じのことをこうバンバン言ってってですね、言ってることがなんかポエムチックでですね、なんだこいつって感じなんですけども、どういうわけかですねユタはですねやっぱり相棒をですね失った心の傷があってですね、徐々にですねこのボーディとですのなんかこう思想にちょっと傾倒していきつつも、こいつは、あの犯罪者集団に違いないから証拠をつかんでやるっていうのでですねどんどん潜入していくというところでですね物語がまあ進んでいくんですけども、謎のですねこの集団たちがですね、なんか修練8つぐらいの修練をこう達成させなきゃいけないみたいなですね、思想があってですね、謎の日本人の、エコロジストの尾崎っていうやつがですね作った修練、それを全てクリアすると悟りが開けるらしいんですけども、何なんだこの話ってですね思ってたらですね、脚本のですねカート・ウィマーっていう人はガン型のですねリベリオンを作った人だったらしいですね。この脚本家はちょっと頭おかしいんじゃないかっていう感じがですね徐々にしてくるというところでですね、まあ話のおかしさと映像の凄さがですね何とも反比例していく感じなんですけども、序盤のですね一番すごい見せ場はですね高い、岩山の上からですねムササビスーツみたいなのを着てですね崖から飛び降りてですね、そのムササビスーツだけでですね滑空していくんですけども、ただ滑空するだけならまあそんなに驚きはないんですけども、すごい狭いですね崖の間をですね 4,5 人でですね滑空していくんです。あんなの崖にちょっとでも触れたらもう死ぬと思うんですけども、あれを本当にノー CG でやってるんだったら本当すごいなと思うんですけども、こんな感じですね、すごいスポーツシーンとですね謎の脚本がですね全く融合せずにどんどん話が進んでいくっていう謎の映画でなんですけども、ツッコミどころがですねやたら多くてですね物語本当に序盤にですねこれは予告編でもやってるやつなんですけども、現金をね輸送しているプロペラ機にですね潜んでたですね敵の集団がですね、そこからですねお金をですね札束の塊みたいなのをですね飛行機から勝手に落っことしちゃって、自分たちも一緒に飛び降りるっていうシーンがあるんですけども、こいつらはですね物語この敵の思想っていうのは、さっきから言ってるようにですね、自然に回帰しろとかですね、要はですねディープエコロジストってやつですよね。地球の自然を第一に考えると、人間っていうのは実は邪魔な存在なんだみたいな感じですね。寄生獣に出てくる最後の敵のやつらの思想みたいな感じなんですけども、そういう思想、要するにですね、なんだグリーンピースみたいな感じですよね。ああいう思想を持ってて、自然は人間が壊した、自然は壊す前の状態に戻さなきゃいけないんだとか言ってるんですけども、お金をですねプロペラ機から落っこすことが何の関係があるのかなってすごい謎だったんですけども、まあ映像的にすごいからそれをやりたかっただけだと思うんですけども、でですねそれをやったですね犯人グループたちがですね地面に落下するのをですねその下にいたですねメキシコの田舎のおっさんたちがですね目撃するんですよ。だからですね FBI の捜査官たちも、犯人は死んでるはずだ、なのに死体が見つからないのはなぜだみたいなことを言うんですけども、実はそこにはですね直径100メートルぐらいある大穴、自然の大穴が開いてるんですよ。ユタはですねそのことを、 見抜いてですね、やつらは生きているんですって言うんですよ。で、捜査 FBI 捜査官たちははぁみたいな感じの反応をするんですけど、ちょっと待てと、そんなですね、世界的に有名な大穴が開いてたらですね、現地の人たちもあっちの方向に落っこちたんだったらあの穴に入ったっていうことぐらいすぐ分かるだろうって突っ込みたくなったんですけども、まあ、こんな話とかですね、物語終盤でですね、敵がベネズエラにいるはずだって言って、でも FBI 捜査官はですね、ベネズエラとアメリカはですね、国交を結んでないかなんかでですね、犯人を見つけても捕まえられないし入国もできないんだっていう風なところで、どうする、さあどうするっていう話になるんですけども、でもユタはですね、でもあそこに必ずいるんですって強く言うとですね、上司がですね、別の捜査官にですね、でやろうと思えば入国はできるのか、はいできますって、じゃあ行こうっつって、すんなり入国ってっていう下りとかですね、なんだかなっていう感じの、脚本がですね、バンバンこう進んでいくんですけども、なかなかですね、このパーリーピーポー度合いがですね、半端じゃなくてですね、スティーブ・アオキっていう日系のですね、なんだ、最近流行りの、EDM でしたっけ、なんかこういわゆるパーリー音楽で有名なですね、人とか出てきてですね、どんちゃんどんちゃん騒ぐんですけども、この犯罪グループのですね、ヒロインがですね言うんですよ、自分たちはですね、本当はこんな音楽、こんなどんちゃん騒ぎには興味がないんだって言って、このパトロンがいるんですけども、なんかちょっとアラブ系なのかな、パトロンがいて、パトロンはですね、なんかこうちょっと、薬物でもやってんのかなみたいな感じのテンションでいつもいるんですけども、その人たちがですね、金集めのために、どんちゃん騒ぎやってるんですけども、犯罪者集団のですね、ボーディたちはですね、思想で動く人たちですからね、こんなパーティーなんか本当はやりたくないんだみたいな感じで言ってて、なんかすごいパーティーをバカにするんですけども、そのバカにされてるパーティーシーンに出させられてスティーブ・アオキはどう思ってるのかなとかちょっと思ったんですけども、でですね、この音楽、映画音楽自体はですね、かっこいいんですけども、ジャンキー XL ってマッドマックス怒りのデスロードのですね、音楽やってたジャンキー XL がやって、で、まあ、音楽はかっこよかったかなって思うんですけども、であとですね、主人公の肉体美がですね、やたら強調しすぎでですね、まあ、金髪で、まあ、イケメンなんですけども、ヒロインとのですね、エッチシーンもあるんですけども、やたらですね、この主人公の肉体ばっか撮っててですね、何なんだっていう風な感じがすごいしたんですけども、あとですね、この映画もう何と言ってもですね、見どころはですね、エンドクレジットですね、私ですね、あまりに長いんで途中で帰ったんですけども、なんとですね、13分30秒ありますから、エンドクレジットがですね、11カ国のロケをしてるんですけども、11カ国のそれぞれのスタッフの名前が永遠続いてですね、監督か誰かのこうコメントでですね、本当はもっと長くしたかったって言ってですね、おいおいっていう、まあ一番の見どころはですね、エンドクレジットかなっていう、ちょっとしたとんでも映画でしたね、ということでですね、Xミッション、この主人公のですね、こう肉体美とですね、まあ、見どころとしては、あと敵のですね、ボスのですね、ボーディ、これがですね、すごいトラウマを背負っててですね、自分の大事な人がですね、捕鯨船に捕鯨船にすごいですね、崇高なですね、思想を持ってたんですけど、このボーディの師匠というかはですね、でもですね、捕鯨船には勝てなかったっていうですね、残念な亡くなり方をしたっていうところでですね、このとんでも思想犯と、主人公の肉体美と、ツッコミどころ満載の、脚本と、すごいエクストリームスポーツシーンと、エンドクレジット、ここはまあ見どころかなというところでですね、 X ミッションは、特に面白くはないですけど、見るべき映画かなと思いました。ということでですね、今回は、X ミッションを取り上げてみました。ではありがとうございました。